家族のために、自己中心的な子供にしない。現実の問題。君んちの子、ちょっと態度が大きいんじゃない？まだ10歳だよ。あの子、自分は特別だと思ってるみたい。あなたは首をかしげるかもしれません。うちの子はなんでそうなんだろう。自信を持ってほしいとは思うけど、何でも自分が一番だなんて思ってほしくない。子供の自尊心を傷つけないで謙遜さを教えることはできるのでしょうか。知っておきたいこと。ここ20〜30年の間は、子供の願いは何でも聞く。褒められるようなことをしていなくてもどんどん褒める。なるべく叱らないといったことが勧められてきました。子供は自分が特別な存在だと感じると、自尊心を持てるようになると考えられていました。しかしその結果はどうだったでしょうか。ジェネレーション・ミーという本はこう述べています。子供に自尊心を持たせようとするこの動きは、社会にうまく順応する幸福な子供を作り出す代わりに、幼いナルシストの大群を作り出してきた。むやみに褒められて育つ子供の多くは、気落ちや批判や失敗への備えができないまま成長します。自分のことばかり考える習慣がついているので、大人になって長続きする人間関係を持つのが難しくなります。結果として、不安な気持ちや鬱状態に苦しむ人は少なくありません。子供は、あなたは特別といつも言ってもらうことではなく、何かを達成することによって、本物の自尊心を育てることができます。そのためには、親が子供を信じているだけでは不十分です。子供は自分に合ったスキルを選んで学び、やってみて技を磨く必要があります。また、他の人のことを気遣う必要もあります。このすべてを行うには、謙遜さが不可欠です。どうすればよいか。適切な時に褒める。例えば、子供が学校のテストで良い点を取ったなら、もちろん褒めますが、そうでなくても、すぐに先生のせいにしてはいけません。そんなことをすれば、子供は謙遜さを学べません。むしろ、次はどうすればもっと頑張れるかを教えましょう。そして、そうできた時には褒めるようにします。必要な時には叱る。これは、子供のちょっとした失敗をいちいち責めるということではありません。しかし悪いことをしたら正す必要があります。良くない態度もそうです。放置しておくなら心に根付いてしまうかもしれません。例えば、子供に自慢する傾向がある場合、そのままにしておくならうぬぼれが強くなり仲間外れにされるかもしれません。自慢するのはかっこ悪いことで、気まずい思いをするかもしれないと話しましょう。また自分についてバランスの取れた見方をする人は、自分の能力を言いふらす必要を感じないということも話します。愛情を持って正せば、自尊心を傷つけずに謙遜さを教えることができます。聖書の原則。誰でも自分を高めるものは低くされ、誰でも自分を低くするものは高められる。マタイ23章12節。現実に備えさせる。子供の望みを何でも叶えるなら、子供はそれが当然だと思うかもしれません。ですから、子供の欲しがるものを買う余裕がない場合は、予算内で生活しなければならない理由を説明しましょう。お出かけや旅行の計画がキャンセルになった時は、人生にはがっかりすることがつきものだと説明し、あなた自身がそうした気持ちとどう向き合っているかを話せます。子供を甘やかすより、大人になったら直面する様々な状況に備えさせてください。聖書の原則。自分のしもべを若い時から甘やかしていると、後になって感謝の念のないものとなる。箴言29章21節。与える喜びを教える。受けるより与える方が幸福であることを子供に理解させましょう。使徒20章35節。どのようにですか？まず子供と一緒に 買い物や修理の手助け、送迎が必要な人のリストを作ります。それから訪問するときには子供を連れて行きます。他の人の力になることで、あなたが得ている喜びや満足感を子供に見せましょう。そのようにして、手本という最も強力な方法で、子供に謙遜さを教えることができます。聖書の原則。いつも与えなさい。ルカ6章38節。他の人が自分より上であると考える。聖書の言葉。何事も闘争心や自己本位の気持ちからするのではなく、むしろ他の人が自分より上であると考えてへりくだった思いを持ち、自分の益を図って自分のことだけに目を留めず、人の益を図って他の人のことにも目を留めなさい。フィリピ2章3、4節。このことを教えられて育つ子供は、すべての人には自分より優れている点があると認めやすいようです。謙遜さがあれば、子供は世間の自己中心的な傾向に染まらずに済むのです。記事の終わり。